書一節からお読みしたいと思います。第二コリント8章一節からです。今日はちょっと長いですが8章全部お読みしてみたいと思います。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみへの激しい試練の中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びはその極度の苦しさにもかかわらずあふれ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は明かします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げる、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。それで私たちはテトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですから、それを完了させるよう彼に勧めたのです。あなた方は全てのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。こうは言っても私は命令するのではありません。ただ他の人々の熱心さをもってあなた方自身の愛の真実を確かめたいのです。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。この献金のことについて私の意見を述べましょう。それはあなた方の益になることだからです。あなた方はこのことを昨年から他に先んじて行っただけでなく、このことを他に先んじて願った人たちです。ですから今それを成し遂げなさい。喜んでしようと思ったのですから、持っているものでそれを成し遂げることができるはずです。もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じてそれは受納されるのです。私はこのことによって他の人々には楽をさせ、あなた方には苦労をさせようとしているのではなく、平等を図っているのです。今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです。私があなた方のことを思うのと同じ熱心をテトスの心にも与えてくださった神に感謝します。彼は私の勧めを受け入れ、非常な熱意を持って自分から進んであなた方のところに行こうとしています。また私たちはテトスと一緒に一人の兄弟を送ります。この人は福音の働きによって全ての教会で称賛されていますが、そればかりでなく彼はこの恵みの技に携わっている私たちに同伴するよう諸教会の任命を受けたのです。私たちがこの働きをしているのは主ご自身の栄光のため、また私たちの誠意を示すために他なりません。私たちはこの献金の取り扱いについて誰からも非難されることがないように心がけています。それは主の御前ばかりでなく人の前でも公明盛大なことを示そうと考えているからです。また彼らと一緒にもう一人の兄弟を送ります。 私たちはこの兄弟が多くのことについて熱心であることをしばしば認めることができました。彼は今あなた方に深い信頼を寄せ、ますます熱心になっています。テトスについて言えば、彼は私の仲間で、あなた方の間で私の同路者です。兄弟たちについて言えば、彼らは諸教会の使者、キリストの栄光です。ですから、あなた方の愛と私たちがあなた方を誇りとしている証拠とを諸教会の前で彼らに示してほしいのです。今お読みした箇所にはどんなことが書いてあるかというと、聞いているとすぐお分かりいただけると思いますが、献金ということについてです。この献金ということは9章も実は続いております。8章にも献金という言葉が2度ほど出てきていますけれども、9章もですね、5節をご覧いただきますと、この献金を惜しみながらするのではなくというふうに、献金という言葉が出てくるから、ことから分かるように、8章と9章のテーマは献金ということです。今日はその前半8章だけ扱いたいと思いますけれども、私は牧師になりまして、そしていろいろと説教をしているのですけれども、一つ説教をしにくい、私個人はしにくいテーマがあります。それは献金ということでした。牧師さんによってはですね、献金ということをお話しする、説教することに何の抵抗もないというか、むしろですね、喜んでお話をされる方々が、先生方がおられて、私は正直言うと羨ましく思います。献金牧師っていうのがいるんですね。献金をアピールするのが上手な先生でですね、確かに私も集会出てですね、時々その献金のメッセージを聞くとですね、なんて言うんでしょうかね、複雑な気持ちになりまして、まあ普通もし私も牧師でなかったら、ちょっといやらしい説教みたいなですね、気持ちにならないわけではないんですけれども、でも不思議なことでですね、その先生が確かに献金をアピールすると、そうするとやっぱり捧げ物が集まるんですね。ビリグラム伝道が来て、ビリグラムの伝道会がやると、あるとですね、そうですね、小原土佐人なんていう先生が一番初めに、あの伝道会の献金財務担当になるわけです。大体そういう先生方は財務担当になりました。でですね、まず、当時でも一万円札をまず大きく見るのがあったんですね。で、私はまず一万円札を捧げますので、皆さんですね、おとろするような献金しないでくださいとか言ってですね、こう言われてね、伝道会なのにですね、いかにもまあ献金でですね、でまあ先生が一万円するのはすごいなとも思いながらですね、音のない研究をしないようになんていうことを言われるとですね、なんとなく抵抗があってですね、まあいろいろ複雑ですけれども、でもまあそうやって必要な献金が集められていく。で、私もああなりたいと心底から思ってるわけじゃないんだけどですね、せめてあれぐらいの心臓は持ちたいもんだと思いながらも、なかなかですね、そうはいかない自分。やっぱり人って、その人の今日トータルなキャラクターがありますよね。そのキャラクターの中から出てくることですから、別にそれは献金だけじゃないんですね。他のこともでも同じなんです。お天気のためにお祈りしたんですね。小原先生が伝道会があるから、でみんなで祈ったんだけど、伝道会の当日ですね、雨になっちゃったんですよ。そしたらみんながですね、私たちが一生懸命お祈りしたのに雨になっちゃった、先生どういうことでしょうかって言ったらですね、いや天では雨が降ってないんだ、こう言われたんですね。でなんだか天では雨降らないようにってお祈りしたわけじゃないんだになとかですね、思いながらも、それは確かにね、雲の上は雨降ってませんよね。だからまあ今日は考えよう言いようかもしれないし、 でですね、そういうことをずうずうしくというか平気で言えるところの心臓っていうことが違うんだなと思いながらですね、まあそういう信仰もおおらかでいいかというかね、そういうふうに思ったことがよくありますけれども、でもとにかくそうやって、信仰を持って献金を訴えていく。で実際ですね、大野教会の役員からも昔の話ですが言われたことがあるんです。先生、献金についてはあんまり説教しないでくださいと。で会計の方がですね、私が説教し、説教じゃなくておすすめをしますから聖書からって言ってくださったんですね。ああ、弱い牧師というか心臓の弱い牧師にはそれでも素晴らしい役員がついてくださるんだというふうに、思ったことがございます。で事実ですね、私たちも今教会の建設っていうことを教会として問題にぶつかってるんですけれども、当時もですね、教会の建物を建てるっていう時もあったんです。で私は説教をしようかなと思ってたんですけれども、やっぱりしないでくださいと言われましたので、で会計の方がしますと言ってくださったんです。で例会がですね終わりましてから、その会計の方が10分お時間くださいと言ってですね、で聖書を読んで、そして、その会計の方がお話をしてくださったんです。で私たちはその当時必要なお金というのが4000万円でした。で4000万円だったんですけれども、まあ本当に、急に建て替えなきゃいけない、お金一銭もなかったのが現状でしたけれども、私もですね、なんとか1000万円ぐらいはみんなで献金して、そして1000万円ぐらいは教会さえ集めて、そしてまあ2000万円ぐらい銀行から借りて、4000万つっても結構それを超えるだろうしとこう思ってですね、まあ私が牧師としてというより一人のクリスチャンとして人間的にこう計算をしてたんですね。で、それぐらいで満たされるんじゃないかと思って、まあ、祈ってはいたんです。ところがその会計の方がですね、私たちがこんなに集まっていて4000万円ぐらいのお金をですね、銀行から借りようとか人から借りようっていうのは不信仰だと思います。で皆さんでね、捧げましょうで祈ってください言って、それぞれに祈りを求めたんですね。そして本当にその時に皆さんが捧げてくださって、銀行からの融資はなく、教会債があったかどうか忘れてしまいましたけれども、とにかく必要が満たされたんです。私は正直言ってやっぱりびっくりしました。まあ牧師が信仰を持ってるっていうのが一番大切なことであると思ったんだけれども、まあそうでもなくて、やっぱり神様は一人一人賜物を与えてくださり、こういう信仰とかそういうことあるんだな。でも献金について説教しなくていいのかというと、私はそうではないというふうに思っているんです。それはその新約聖書においてその箇所が来たならば、そこはちゃんとその通り言っている通り説教すればいい。だから今街道建設で必要だから、あるいはこのプロジェクトで必要だから献金をするっていうのは私はしないことにしてるんですが、新約聖書の中で時々献金に関わるなテキストってあるんです。何もここだけではなくてですね、ところどころあるんです。間接的に触れている時でもあるんです。その時には触れているなりにきちっとお話しすることが牧師の務めだというふうに思っているんですね。それは心臓が強いか弱いかっていうこととは関係なく、神様の御言葉が語っている通り、語っている頻度数に応じて、語っている角度からやっぱり純粋に、まあ、純粋っていうのはなかなか難しいですが、できるだけ忠実に聖書の文脈に沿ってお話をする、これはやっぱり神様に立てられた説教者の務めではないかと思うんです。そういう意味で 第2コリントの8章にやってきましたので、そして9章に来ましたので、やっぱり献金ということを正しく教わっておく、神を信じる民、クリスチャンとして大切なことではないかと思います。お金のことっていうのはね、なんとなくっていうことはないわけではありませんけれど、逆にお金のことこそきちっとしなければならないっていうことも言えると思います。ところでここでパウロは献金について言ってるんですが、献金ってどういうふうに捉えているかというと、まず恵みっていう言葉にこのところが溢れていることにご注目ください。献金っていうのはね、基本的に我々の技なんですよ。働きなんですよね。献金っていうのは自分が働いたものを捧げていく、持っているものを捧げていくっていうことですから、しかもここではですね、持っているものを捧げるだけではなく自分自身を捧げるようにって言われているように、これはある意味で行動、アクションなんです。精神的な考え方とかですね、感情で、こんな風に思っていたらいい、感じるっていうことではないです。考えとか感情ということを超えて実際に行動まで求められていることなんです。だからともすると、我々は献金というのを行動、技として捉えやすいんですが、技のちょうど反対の恵みっていう言葉でまず献金をパウロが捉えているっていうことに気をつけてください。ご覧になってください。8章の1節に、さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思いました。これはですね、教会に与えられた神の恵みを伝えるっていうんです。献金していることが神様の恵みなんだ。この神の恵みというのの、神のっていうのはどういう意味なのかってことを後で置くにしてもですね、説明するにしても、まず恵みだったっていうことです。それからですね、4節見てください。生徒たちを支える交わりの恵みに、ここにはですね、生徒たちを支える交わりの恵みなんだ、ここにもまた恵みっていう言葉が出てきます。続けて6節を見てください。それで私たちはテトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですから、献金というのはですね、この恵みの技とまた繰り返しています。さらに7節の最後のところもですね、7節を最初から読んでみると、あなた方は全てのことをすなわち信仰、言葉、知識、あらゆる熱心にも私たちが出ているあなた方の間にある愛にも富んでいるように、その次、この恵みの技にも富むようになってください。恵みの技に富め、恵みの技って何ですかったら、献金をに富んでくださいと言うんだけれども、恵みの技っていうことを言ってるんですね。さらに9節にも、あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っていますと、まあここはキリストの恵みっていうことで、直接献金について言っているかどうか分かりませんけれども、イエスキリストが私たちにくださっている恵みで、それがですね、何を意味しているかっていうと、やっと10節でこの献金のことについてはとこういうわけなんです。さらに、19節見ると、そればかりでなく彼はこの恵みの技に携わっている私たちに同伴するよ、この恵みの技に携わっているんだということを言っています。次の9章にも同じように8節に、 あらゆる恵みをあふれるばかり与えることができる神様について教えています。恵みということですね。これが8章で献金ということを言うときに使われている表現です。でですね、私これはちょっと私の解釈があるんですが、パウロはいきなりですね、献金について言いますって言わないで10節まで黙ってるんですね。10節までこの献金のことについて私の意見を述べましょうって言ってですね、なんで9節まで献金っていうことはあんまりあからさまに言わないで恵み恵み恵み恵みって言ったんだろうか。あのパウロもやっぱり心の弱い人というか心臓の弱い人でですね、いきなり献金って言いにくかったのかなというふうに思えば思えないことはないんですけども、私はあのパウロは決してそんな心が弱い人だというふうにも思えませんので、彼はですね、恵みということの本当の意味を知っていただきたくて、恵みという言葉が献金ということの中身として大事なんだ、だから献金をアピールするっていうことは、私は恵みっていうことを本当に分かってそこからなされるものなんだっていうことをですね、本当に知ってもらいたいと思います。で、皆さんはどうか分かりませんけれども、献金っていうことになるとどうでしょうかね、全然人を気にしないでなさっておられるでしょうかね。私自身はですね、なかなかそうはいかないところがあります。まあね、できるだけさっきの話じゃないけど音のしない献金って言われたからで、音のしてって音が聞こえるか聞こえないのかってのは神様じゃないですよねあのきっとあの神様だったらお札を捧げてもですね、音がするって分かると思うんでですね、あの音がしない献金をしましょうっていうのはね、やっぱり人間を意識してると思うんですよね。で、残念ながらね、音がする献金とかしないっていう言葉で表せなくても、とにかくあの人を意識して献金してしまうってことはあるんじゃないでしょうかね。で、中にはね、実際そういうふうに誤解する人いるんですね。あの自分の献金を献金が少ないから、だからあのなんか教会ではね立場が悪いみたいな、中にはね、先生は献金を多い人にはね、あの、丁寧に頭下げるけど、献金を少ない人には取り扱いが存在であるみたいなねふうに思う人がいるんですよね。で、中にはですね、あの私の大変尊敬している先生は、あの教会員がいくら献金してらっしゃるかってことを全部ね知っている、掴むべきだっていう考えの先生もいるんです。それでですね、それはそれぞれの人の信仰を表すから、だからね、やっぱり、牧師は人の霊的状態を掴む必要があるわけだから、献金の状態を掴むってことは大事なことなんだ、そういうふうにですね、まあ私が最も尊敬する先生ですけども、そういうふうに言ってるんです。でも私はですね、その先生のもとで学びながらも、やっぱり人の献金って知るとね、あんまりあの清められてないせいか、あのちょっとやっぱり人間的な見方するんですよね。あの方たくさん捧げてくださっているの で頭が下げるあの角度が深々とするかどうかまでは分かりませんけどね、でも捧げてくださってありがとうございますみたいなね、気持ちがあったり、あるいは捧げられなかったとしたら何かあったんだろうかとかね、なんかそういうように思うかもしれません。で、私は、まあ、あの、あんまりそういうようなこと感じませんと言いたいんだけれど、まあ、どっちでもいいとは思いながらも、でもね、やっぱり分かったらそういう気持ちって起こらないっていうのは嘘になるかなと思うんですよねそれなので、私は自分が牧師した時に決めたんですね。本当に 誰がいくらどのように捧げているかっていうことは神様に対する責任なので、私は自分が考えないで見てみる必要ないんだ。皆さんが神様に対してお捧げできるんだ、それはやっぱり恵みの技なんだ。でやっぱり行いとして見るとどれぐらいしたかみたいな感じとかそういうことを見るけれど、それはやっぱり恵みによってしていくことなんだ。でこの恵みの技、神の恵み、キリストの恵みという言葉がいろいろ使われているんだけれども、この恵みという言葉がまず使われている意味は、行いとか報酬ではない。ローマ人の手紙にですね、恵みというのは報酬とは違いますって書いてあるんです。報酬というのは当然働いた結果与えられるものです。恵みというのは受けるに値しない、報酬とは違うものです。もし私たちが1時間働いて1000円のお金をいただいたとしたら、これは報酬なんですよ、あくまでアルバイトなんですよ、当然の報いなんです。でも与える価値のない、何の技もなかったものに対して与えられるのが恵みなんです。で神様は私たちに対して恵みをくださったから、私たちもまた神様に対して恵みのお返し、それは恵みのお返しであり、我々の姿勢が恵みでなければならないということですね。別に神様が、ね、受けるに値しないか値するかっていう、それはもうね、神様受けるに値しないに決まってるんだけれども、我々は要するに喜んで自分が愛からしたくてしていくのがこの恵みなんです。そういう意味では律法と違うっていうことなんです。新約聖書のクリスチャンは10分の1献金をすべきかどうかっていうことについてよく議論がありました。この頃は議論さえないぐらいですね、10分の1献金っていうのはハードルが高くなっているのかもしれません、まあ、クリスチャンの平均ある方がですね、取ったところですね、推定でしょうけれども、だいたい 3% から、まあよく捧げている教会で 4% 収入のねというふうになる。これはクリスチャンたちが捧げているそういう平均で、まあそういうふうに言う以上は10分の1献金を捧げている方がたくさん結構いるということでもあるんでしょうけどね。で立法時代に10分の1を捧げるっていうことは実際あったんです。それは神殿税みたいなもんですね。要するにある種のこれは10分の1を捧げるよっていうのは、これは税金だったんです。神に捧げる、そして他の働きにも捧げるっていうことだったんです。税金の一番大事な部分はユダヤ人にとっては神への献金だったわけです。でそれが当然のことながら宗教的な全てのことに使われる。祭司レビ人が養われていくということに使われていったわけです。これは明らかに社会的なシステムの中で起こっていたやっぱり献金の制度だったわけです。それでもそれも自発的なところがありまして、捧げていない人がユダヤ人でもたくさんあったので、それで神様は10分の1を捧げてみよう、そしたらですね、神様は必ず天の御蔵を開いてあなた方に必要なものを与えてくださるよってマラキ書で言っているわけです。あるいはもっと厳しく、あなた方は神のものを盗んでいるとまで言われてですね、そして10分の1献金というのを勧められているわけです。でやはりまず基本的に神への献金がですね、こういう社会的な宗教的秩序の中で行われていった10分の1献金というのを、私はクリスチャンの中で即すんなりと当てはめていくっていう必要はないんではないかと確信しております。で新約聖書には10分の1献金を捧げなさいと進めている箇所はありません。 では10分の1っていうことの意味は何もないのかということですけれど、私はクリスチャンとして与えられている一つの経済に対するお金の使い方で、神様の福音が本当に伝えられ、教会の働きが進められていくために、10分の1献金というのは自分の祈りの目標、信仰の目標、トライしているんだ、これをチャレンジしていくんだという意味で、その捧げ物を考えていく。それはあくまでも恵みの技として、立法としてではなく、義務ではなく、喜んで捧げていく。実はですね、この恵みという言葉に合わせるようにして言われている言葉が3節に、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げる、あるいは5節に、まずは、自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれましたと書いてあります。そして、飛ぶようになるように、7節の終わりにはですね、信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも愛にも、かつ恵みの技にも富むように、献金にも富むようにと言われているので、私たちが信仰に富みたいと思いますよね。言葉に富むって何だろうかっていうことなんだけれども、これは言葉というのは、私は対人関係、まあ、祈りの言葉ももちろんありますけれども、こう言葉というのは、私は言葉に富んでいるっていうのは、素晴らしい人間に仕えていくっていうことだと思うんです。カウンセリングとかいろんなことも含まれるでしょう。知識にも富んでいたいし、熱心さとか愛に富んでいたい。クリスチャンとしてやっぱり信仰富んでいたいですよね。これみんな技としてよりは、恵みを受けたものとして、お返しとして、あるいは受けたものの成長として見られるものなんです。そういう意味で献金という事柄、お財布を管理するお金をやっぱり上手に管理していくっていうことは、私たちに求められていることなんですね。で、イエス・キリストは9節で、私たちの主イエス・キリストの恵みを知っていると言って、主は富んでおられたのに貧しくなられた、でキリストが貧しくなったのゆえに私たちは富むものとなった。で、皆さんはご自分が富んでいるものと感じているか、貧しいものとして感じているか。私は初めですね、コリントの教会というのは港町にあった教会で、豊かな人々が大体多かったと思っていたんです。で、事実ですね、まあ、大都会の中の、そして一番こう文化の最先端、そして経済の最先端のコリントの町でしたから、そこにいる人はとんだクリスチャン、クリスチャンになっても飛んでいた豊かな人たちだろうと思ったんですけども、8章の2節を見るとですね、苦しみのゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びを、その極度の貧しさにもかかわらず溢れて、その惜しみなく施す富となったと言っています。これはですね、マケドニアの教会のことが言われているんですけれども、マケドニアの教会の人は極度の苦しさの中でも喜んで溢れるばかりの献金をしていた。で、コリントの教会は富んでいた、一般的に言ったらマケドニアの教会の比べると富んでいたと思います。その極度の苦しみの中で捧げているように、コリントの教会の人たちも分に応じて喜んでお捧げするようにということを言っているわけなんです。自ら進んで力に応じて、いや力以上に捧げた。で、コリントの人たちは、私は富んでいたのか貧しかったのか、 多分経済的には出いる人が多かったんではないかと思うんですが、でも実際には信仰的に心は貧しくなってしまっているんじゃないだろうか。私は先ほど一番初めに申し上げた献金牧師と言われる先生方ほどであるかどうかは分かりませんけれど、牧師として自分はとっても富んでいる牧師だとずっと本当に感じて生活をしてきました。伝道の初め、それはねとってもある面で貧しかったんです。私は牧師になった時に、行った教会は 5,6 人の人がいました。10年も前から教会としてはあったんです。でも東京から来ていた先生がご病気になられてもう来られなくて、家庭集会のような集会してたんですけれど、お部屋は借りてたんですけど、で私が学校を卒業して、そして、牧師になっていく。でその時にですね、神様だけを信じて人に頼らないで伝道しようと、そういうふうに信仰を持って歩んだんですね。単立の教会だったということがありますけど、そういうふうに思ったですね、非常に大きな影響を与えた先生がいました。それは今でも元気でいらっしゃいますが、高田の馬場の教会の小山隆二という先生が進学校に教えに来てくださって、そのクラスでねこういう話をしたんです。君たちはね、生きていても大して役に立たないんだから、死んで神の栄光を表せ。聖書の中には40日食べないでもね生きていた人間がいるんだ、モーセとエリアとイエス様なんだ。でね、食べなくても40日間は伝道できるんだ。でね、私は戦後間もなくね、あの高田馬場の駅に行ってみかん箱をひっくり返して、でその上に立ってね、路傍伝道から始めたんだ。そして神様を信じてやるんだ、宣教師から金なんかもらうなって、だいたいそういうような表現でしたね。戦後ですね、やっぱり戦後クリスチャンになった牧師たちの間にはですね、共産主義者になるかキリスト教の牧師になるかと言われた、優秀な人材が輩出した時代なんですね。でやっぱりこう骨のある人たちが共産党員になったか、それともですね、キリスト教の牧師になったかっていう人たち、やっぱり本当にゴロゴロゴロゴロいるんですよ。でその世代に私たちは教わったわけです。でまだ若かったから真面目にですね、その先生たちの影響を受けてしまってですね、いい看板を一つひっくり返してっていうわけにもいかなかったけど、人からこのね援助なんか受けるな、特に西欧のねキリスト教の中からね、人のお金を当てにして伝道するようなね牧師にならない、開拓伝道をしなさい、そういうふうに教育を受けちゃったもんだからですね、それで私も真似しようと思って、そして、5,6 人の教会行ったわけですよね。でもその教会は、いろんなことをやって、そして、いろいろ問題もあったわけなんです。家賃は半年貯まってるし、それからですね、なんかこう学習塾をその先生の息子さんがやってたんですけども、蕎麦屋さんからの請求書は 何ヶ月分も来てたり、それからですね、新聞代は払ってないしですね、私が行って大家さんに引き続いて借りると思ってね、行ったらですね、いや先生すぐ出てってくださいって言われたんですよ。実は家賃も6ヶ月滞納してますしね、それから新聞代も払ってないし、蕎麦屋さんは請求書が来るし、で私はですね、そんなこと何も知らないで一軒家を借りて、4畳半と6畳とあったので、そこに行ったわけなんです。でも大家さんからそう言われて、すいませんでした、じゃあこの1年以内にとにかく6ヶ月分滞納したのを払いました、それだからぜひ続けて貸してください、 その前にね、やっぱそば屋とかね、新聞屋、これも払わないとですね、いけないと思って、何ヶ月分でしょうかと言ったらですね、したらですね、何ヶ月分とか言われて、まあ、ちょっと負けてくれないかって言ってみたんだけど、そんな負けられないとか言われてですね、それはそれもですね、とにかく何とかして払うということをしなければならなかったんですね。で、4月の終わりに会計が来ましてですね、杉野さんという、まあ、もう天に帰られた兄弟ですが、先生にね、わずかですけどもサラリーを差し上げることができますって言ってね、で家賃も払っていろんなことをこう計画立てて、そして、2000円の牧師給をくださったんですよ。で当時ですね、牧師の給与、大学卒業すると2万円だったんですよ、普通当時の、給料は。で、まあ、少ないとは思ったけれども、でも食べられるんですよね。その信徒の方がですね、もう私が朝でなんかしてると大抵教会の玄関とかに重箱置いといてくれて、でなんかご飯があったりですね、いろんなものがあるので、まあ食べて、行けたので、で、要するにわずかな謝礼だったかもしれないけれども、それでとにかく全ての借金を返しながらできたんですね。でも神様は本当に必要なものを必ず与えてくださるかっていう信仰で、でね、まあ食べられなくても40日間伝道できるんだからと、もうそうね思って、でね、考えてたらエリアとかね、モーセとかイエスは見たって偉くないんだからね、だからそんなに40日本当に飲まず食わずで伝道できるはずもないんだとね、今になったら覚えるんだけども、考えるんだけど、当時はあんまりそういうことも深くも考えずにですね、やっていたからできたのかと思ったんですけど、で一つ私はですね、今でも残っている思い出があります。実はある方から連絡があって、病気で先生お見舞いに来てくださいって言われたんですよ。でその方は瀬谷というところに住んでいてですね、私の相模大野からだと、まあ山とかどっかに行ってですね、なんかこうまた乗り換えていくんですね。当時でいうと、200円くらいかかったのか何か忘れましたけれども、記憶にあるのは70円足らなかったんです、往復すると。で70円があればね、訪問できるんだろう、できるんだけどね、まあ明日のことはね、明日のことで、カラスを養ってくださるように養ってくださるんだから、70円あればね訪問できる、訪問をし、ね、しないで、で明日のパンのためになんていう、そういうだらしない牧師になりたくないと思う。とにかく神様を信じてるんだ、70円祈ってもですね与えられないわけですよね。でふと考えたのは、なんであんた電車に乗っていかなきゃいけないって考えてるのってね、歩いていけばいいじゃないのって思いついたんですよね。ふと、いやそうかって、西安まで結構遠いんだけどと思いながらね、でもそうだ、歩けないとね思っているから訪問できないわけだから、でね、とぼとぼ瀬谷までね歩いて、そして訪問してね帰ってきたっていう記憶があります。で、不思議と70円の恨みですね、70円っていう数字だけは覚えてるんだけれども、それがどういう計算かとにかくとして、でもやっぱりそういうのが開拓伝道のスタートであって、でね、これはね別に私だけではなくて、戦後日本でキリスト教の牧師になって伝道するっていうのは基本的にそういうパターンだったんです。片道道でね、特攻隊みたいなもんですよ。とにかく、片道切符の切符をもらって、そして石川県のどこどこに伝道に行きなさい。で大抵ね、一人クリスチャンの方がいらっしゃるんですよ。この家を訪ねなさい、でその人とね祈って相談してね、開拓伝道始めなさい。ほとんど戦後日本のキリスト教の牧師たちが開拓伝道した時はそういう形だったんです。だから帰りの切符なんかなかったんですよ。それで神様を信じてやりなさい。でそこで実際ですね、不思議と神様は養ってくださっ って働きを進めてくださるんですよね。それはですね、私献金ということを恵みとして知ることができる経験だと思います。神様が我々に与えてくださる、我々は喜んで神様にお捧げするっていうことなんですね。でそれ以来ですね、私は開拓の初めはそういう苦労が、まあ、何年かもちろんありましたけれども、でいい話っていうかうまくいった話しかお話してませんけれども、とにかくですね、でも神様は必要なものを満たしてくださるという信仰はその時に本当に教わりました。人を当てにして計算してやるっていうことではないっていうことですね。別に私はお金を借りちゃいけないとか銀行を使ってはいけないとか、教会祭というのは何かしてはいけない、そう思っていません。これまで40年50年牧師をしながら、私の立場から言うと、まあ5、60の教会の土地を購入したり建物を建てたりっていうことをしてきましたので、そういう点では教会が皆さんからお金を借りすることも銀行から借りることもしてきましたけれど、でも信仰というものは献金ということにおいてどういうふうに働くのかということを教えていただいた。そしてお金の使い方はどうしたらいいのかっていうことをとってもよく分かりました。で私はもう一つですね、失敗した経験、実は私は、開拓でして2年経って結婚したんですね。で結婚した時にですね、家内が働いていましたので、実はボーナスをもらったんです。でボーナスをもらった時ですね、まあ、たくさんいろいろ使ったものもあったし、それから借金もあったりしたので、そのボーナスは借金をお返ししようということでもって、お返しするっていうふうにして、そっくりそのまんま茶碗の上に入れといたんですね。でその時に考えたですね、十分な一献金まずしてね、そしてそれから後で借金とかいろんなことのね、必要な経費払おうかというふうに言って相談した時ですね、いやーやっぱりね、十分の一献金ちょっとしないで、でですね、これはそっくりそのままね、借金返すんだから、その借金の中にはまあいろいろね、献金に当てはめてもいいようなのもあるからとか、自分の中でこういろいろ頭の中で考えて入れといたんですよね。そしたらそっくりそのまま泥棒が入ってですね、でそのボーナスがなくなっちゃったんですよ。でその時にですね、かわいと私が悔い改めたんですけども、なんでそうなったかって分かるよねって言ったら分かるって言うんですよね。でやっぱりね、神様から与えられたものを我々が、ね、夫婦揃ってごまかした穴にはさつらぬよもんでとか言ってですね、で命取らなかっただけよかったよねみたいな感じですね。で本当にね、神様のものは神様にね、やっぱり捧げる。でこれは僕は立法ではなくて、私たちはやっぱりね、そのことをね、自分たちの生き方として目標にしてきたんだから、でね、それを状況に応じてやっぱりこう考えをね、変えてしまうっていうことで、やっぱりそれは私にとって大きな問題になりましたっていうことが分かるんですね。神様に対して正直になる。でね、後にも先にも泥棒に入ったのはあの時しかないし、そういうことの経験したのはあれ一回で十分なんだけれども、でも僕はそのために入ったかどうか分かりませんけども、でもとにかく自分はそのことを学んだっていうことなんです。だから見えざる神様っていう方を経験していくってことが大事なんですね。このことを考えたときに、私はですね、今私たちの教会が実は街道建設やっていて、とっても素晴らしいことを教えてもらいました。 教会でですね、皆さんどれぐらい献金できますか、まずとりあえずアンケート取りましょうとアンケート取ったんですね。そしてそのアンケートが一応満たされて、そしてやっぱり街道献金しましょうって、まあ、神様が私たちに示してくださったと信じているんですが、でいよいよ教会のお捧げ物しようということで、ちゃんと神様にお約束して書いてくださいっていう、そういう紙が来たわけです。そしたらその街道の建設の委員会っていうのがありまして、あ、皆さんが書いてくださった、お祈りして書いてくださって神様に約束したことだ。ところで街道建設委員会の会計としてはね、やっぱり書いてくださったお約束がちゃんと果たせているかどうか、やっぱり会計だからね、チェックして、それでもしかしたら忘れていたかもしれないし、手違いがあるかもしれないし、いろんな点でね、そういうことが間違わないようにした方がいいから、お申し出くださったんだから請求書じゃないけれどもきちっと管理した方がいいんじゃないでしょうかって、まあある方が言ったんだそうです。そしたら一人のメンバーがですね、その必要はない、それぞれ皆さんが神様に示されお約束して祈ってお決めになったことで、別に会議建設委員会に約束したわけでもないです。でそのことを私たちは信頼されて神様が託されたものとしてやっているんであって、それぞれは皆さん神様に約束しているんだから、神様に約束を果たす、でチェックされるのは神様の方なんだから、だからね、街道建設委員会がそのことでもってまあ請求したり、あるいは、まだどうのこうのってチェックするっていうことはね、すべきではないっていう意見を言われた方があったんだそうです。で、街道建設委員会の方々が、あ、それはそうだっていうことで、その方のご意見を尊重されたそうです。でそういうことがありましたって私は報告を受けたんですね。私は実はですね、恥ずかしながらと言いましょうかね、やっぱり約束出したんだけど忘れている人もいるし、でこうチェックしてもらってね、言ってもらうことも別に何も悪くないし、そうしてもらった方がいいと思うと自分はね、そう実は思ってたんですよ。ただそのことは幸い言わなかったんです。もし言ってたらですね、全くこうやっぱり、恥ずかしいことにあったかなと思うんですけど、でも内心は実はそう思ってねいたんですね。つまり私たちが本当に神様に期待し、神様にお約束し、そして祈って捧げようとした、そのことなんだから、神様に対して一人一人が信仰の姿勢を持ってお答えしていくっていうことなんだ。私は献金ということの本当の意味をね、その街道建築委員会の方が分かって、そしてそのことを信じて実践してくださったっていうことがとっても嬉しい。チェックしてもいいんです、しなくてもいいんです、どちらでもやり方はね、でも神様に対して私たちは祈って捧げようとしてるんだというね、この信仰、ここを本当に大切に捉えておられるっていうこと。で具体的にはね、これは生徒の交わりをこの進めていくんですよね。で当時の献金って何だったのかって言ったらですね、実はコリントの教会、マケドニアの教会が捧げたものをエルサレムの教会に届けたんです。で実はエルサレムの教会の兄弟姉妹たちは貧しかったんです。霊的には豊かだったんだけれども、でも実はマケドニアの教会やコリントの教会みんながお捧げして、そしてエルサレムの教会を助けたんですね。必ずしも街道建設とか伝統の働きというふうなことだけではなかったんです。もちろんパウロたちを支えたっていうのもあります。働き人たちはですね、彼らは自らは自分の手で働いたっていうテントメイキングをして、そして伝道したっていうパウロたちもいましたけど、明らかにクリスチャンたちの献金によって養われていた人たちもいたんです。でもとにかく この献金の技というのは生徒の交わりを進めていく、深めていく。で、私は献金というのはどういうふうに使われるかというのは、神様がこの人たちに必要だ、この働きに必要だと思うところを人々に示してくださることである。やっぱりその時その時で神様は与えられたものを喜んで捧げて他の人々に委ねてくださるということですね。それが14節に、13節にはですね、私はこのことによって他の人々には楽をさせ、あなた方に苦労させようとしているのではなく、平等を図っている。今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになる。実は霊的なもので豊かにしてくださる元になる人たちは、物質的なものが豊かなものはその霊的なものに豊かで、物質的に貧しい人たちにお金を送りなさい、で平等になるんだ、あなた方は霊的な祝福をこちらから受けたんでしょう、そしたら物質的な祝福をお返ししなさい。エルサレムのユダヤ人たちというのは霊的な祝福をいただいたその原点にあるわけですよね。彼らに持っているものでサポートしなさい。そしたらこのエルサレムの教会はコリントの教会にさらに霊的な豊かな祝福を与えてくださって、神様が関わっているわけです。だから捧げるということは霊的な祝福を豊かに受けるところの実は根源なんです。喜んでお捧げするならば、私は神様は喜んで私たちのために必要なものを与えてくださいということですよね。私これは個人的な生き方ですけれども、私はあんまりですね、医療費とか老後のためにね、お金これだけ取っとかなきゃって個人的には考えてないんです。教会の人には自分の老後まできちんと責任持って生きれるようにしてくださいよとは申し上げますけれど、子供の世話になんかなるように考えないで、自己責任で死ぬまでは人の世話にならないで生きられるようにやっぱり計画してやってください。それができる世代でしょって今はね。でそれは必要だと思ってるんですけれども、でも私はですね、個人的には自分の生き方としては、現役で神様は必ず命を取ってくださいまずですねして、人の迷惑にかからないよ、息子と会う時に会話してたんですね。でなんかちょっと病気、1ヶ月の咳が止まらない時はもう10年から15年前あったもんですから、でまあどうなっても私は大丈夫だからって言って、それはどうなっても大丈夫だけど、お父さん天国に直行してくださいね、それでフラフラしてくださいね言われてですね、まあ分かりましたって言ったんだけど、まあきっとそれはしてくれると思いますけど、やっぱり手術のためにいくら取っといたらいいかと、今いくらあったって足んないですよね何千万あったって足らないような手術ってのありますよね。だからまたね、貯めといたら神様ね、それをね貯めといたもんだから使わせてあげなきゃかわいそうかなと思うかもしれませんよねだからないとね、それ病気にさせるのかわいそうだなと思ってくれると思うんですよね何しろ信仰のことになるべしっていうのはそうだろうなと、まあ、私個人はね信じていますので、これは私の信仰だからですね、何かをヒントを得てくださるといいと思うんだけれど、本当にそういう意味では明日のことは思い忘れるなと、全部捧げちゃったら全部神様はね必要なものを満たしてくださる。これ本当にクリスチャンになった時からの生き方でした。私は今回の街道建設で迷ったことはですね、教会を建てる時に牧師はね10分の1は牧師が献金するなり必要を満たすなりしなきゃいけないんだってずっと思って、過去3回ずっとやってきたのに4回目は難しいなと思ってね、いろいろ自分の頭の中でねこう計算をするんですよね。でもやっぱり自分が立てたね信仰なり美学はこれは絶対に果たさなきゃいけない。 掲載してもなかなか出てこなくても、神様は必ず私を通してしてくださるという、これ信仰なんですよね。まだ時間あるじゃないですかっていうことですよね。やっぱりこれが我々が献金の時に神様に対して持っている信仰なんですよ。で、献金ということをそういうふうに捉えて、私たちの信仰のチャレンジ、恵みの応答として、で、我々ができること自体が恵みなんですよ。で、多分私が牧師の中で一番豊かだと思っているのは、本当に神様のために今どんなことでも使えて、使うことができるし、そして有り余ることのね、恵みをいただいているわけです。だから皆さんね、経済の問題ってとっても大きな問題で、特に若い方々にとってね、本当に毎日が経済の戦いだと思います。でもこの経済っていうことを通して神様を体験していくっていうね、素晴らしさをされたら素晴らしいと思います。じゃあ黙祷しましょうか。